それでカッコさんに説明しましょうか。全体像をちょっと理解してもらうことが必要なんで、一個一個の話はあの後で、あの、どうでもいいじゃどうでもいい話なんで、で役員報酬イコール給料だと思ってると後で泣きを見ますのはどういうことかというとですね、サラリーマンの給料はどうなってるかというとですね、例えば500万円給料もらってる人いるとするでしょ、給料サラリーマンで、で例えばここで1200万円持って4割1強で500万円給料としてもらってるとするじゃないですか。それと一見同じように見えますよね。だから私は給料500万円だから500万円だと思うでしょう。でもこれはね違うんですよ。あの役員報酬としてですね、我々みたいなビジネスで500万円の給料をもらってるってことは、サラリーマンの給料と比較するといくらぐらいの相当になるか分かります？サラリーマンの1000万と個人事業主じゃないや、まあ、あの個人の、ね、会社の1000万円は意味が違うんですよ。実はこの500万円、我々が500万円もらってしまえば1000万でもいいんだけど、そうするとサラリーマンとこれとほとんどイコールになると、これが会社ね、自営してる人だとすると、こっちサラリーマンだとするとですね、この500万よりこのバランスが取れる点は大きいと思う、小さいと思う。
300ぐらいですか？
そこまでいかないけど、だいたい500万で400だと見てればいいんですよ。8割ぐらいだと。この100万なんでしょう、これ。ここにからくりがあるんですよ。これをだいたいみんな知らない。だいたい騙されてる。この100万なんでしょう。
社会保険。
そう社会保険とか年金とかの会社負担ってやつあるでしょ。あれが100万で、ポイントはあれ会社が負担してるのかって話ですよ。もちろんしてませんよね。
会社の中ではしっかりと経営する場合に分かると、これが100万足されて500万円が人件費として扱われてるわけです。
ただそうするとサラリーマンってバカだから何分かってないから、あなたの給料が400万だって言うんですよ。で残りの100万から、いやじゃあここの健康保険料は半分負担しましょうと、会社が実際違うんだよ。自分で負担してるだけなんです。それでこうするとお国から見ると何がこうつこうですか。会社が負担します、健康保険料半分、年金も会社が半分します。お国から見ると何がこうつこうですか。税金が少なく見えるでしょ、得したように思うでしょ、サラリーマンの人得したもん、全然得してないけど、そうやってどんどん増やしていくわけ。今じゃあもうちょっとこういうからくりをあまりご存じないようだから話しておくと、今野田さんが税と社会保障の一体化って言ってるよね。そういうのも見えるよ。社会保障は年金とか健康保険代表的なもの、そういうのですか、一体改革って。どうぞ。大丈夫よ、会計士も知らないから。社会保障ってのは税金なんですよ、事実上。だからあれが年金だと思って、年金は自分のために払ってると思うから全部でみんな間違うわけ。年金は自分には一円もかけてきません、払ってるの。これは今の必要な人に渡すんです、だからこれ税金なんですよ、だから。実際には自分のために積めてるわけじゃないです、原理的に。401K っていうごく一部のもの、それもあんまりやられちゃうと成り立たないから、401K は5万円が限度とかね、ほとんどだから役に立たない分しか絶対払わせないわけ。要するに国家って分かるでしょ、全部のお金を集めて所得を再分配するのが彼らの義務なわけ、ですよね。全部どんぶりに集めて再分配する、再分配する機能を持ってるから権力があるわけですよね、ですよね。彼らの紫三寸って自分の金でもないのにボンとお金をつけたりできるじゃないですか。だから一人一人で年金なんか積み立てられたんじゃ権力の発揮しようじゃない、国家は。ですよね、三分配。だからそういうことが基本的に大嫌いなの。自立した国を見て大嫌いなんですよ。できるだけ自立させないように、させないようにしようとしてる。安心安全社会というのもそうでしょ。安心安全社会、国なんとかしてくれってみんなが騒いだ瞬間に国をクククククって喜ばれて、またこれで頼るバカがいるみたいな感じで、自立されちゃったら誰も国頼れなくなるから、そうすると権力の発揮しようがなくなるから嫌う。だから基本的に依存させよう、依存させようと、だから基本的にあの国の大きなあの機能はね、あの再分配なんですよ、所得の全部を集めてもう一回分配すると。 当然そこに利権というか権力が発生すると、うん、こういうことなんですね。だから税金と言わずに要するに老人保護税でしょ、まあ、言ってみりゃ税金は税ってつけた瞬間にみんながあーっとなるからいや違うんですよと、あなたの保証のためなんですよって言った瞬間に、おそれだったらいいかなと。で実態はそれは単なるレトリックで、そんなことやってるからめちゃくちゃになったんで、もうこれ一体にして同じことなんだからと、ついに本音を話し始めたわけ、ついに。だからここのロジックも簡単で、社会保障を分厚くするから税金上げさせてくれってロジックにならざるを得ないわけでしょ、うん、でも社会保障はみんな動かしてるけど自分の社会保障じゃないんですよそこはポイントなんだけど、うん、だから実態は一体のものなんです。だからそこまで入れて本当はカウントするとかなり税金が重いってことが分かる。一回計算してみて、国民年金とか全部加えて、でそれも全部税金だから実際は、でここを加えてってやるとサラリーマンの人の負担額は相当なものになる。で税率いつもやってるのはここ100にしてるから、うん、少なく見るでしょ、ここはもう初めから関係ないからとなるわけ。ちょっと逆に言うとどういうことだよね、我々はこの100が初めからないわけで、ここから退職金も、これ退職金も含まれてもちろん退職金も同じなのよ、会社が一旦行ってプールして出すわけ。だから退職金本当給料として払えじゃんいいじゃんって話なんだけど、そうやると会社の権力がなくなっちゃうじゃない。それをプールすることによって辞めたら損するよみたいな感じが昔はね、今は逆になってるでしょ、早く辞めてほしいからむしろ退職金を初めに給料に松下電器渡しないで、昔の松下も完全に給料に前のせいで払うわけ、いつ辞めてもらってもいいように。それが後払いだとみんなぐわーっと居座るから、うん、だから全部そういうことなんです。ということはこの残りのね100万部分を自分でやればいいわけで、やってることは確かないんだから国がやってるだからその分の何割かは要するに退職金として積み立てとかいいしないものとして、それから自分の年金として自分で積み立てればいいわけですよ、うん、それだけの話なんです。でそこをやらない人がいると後で泣くわけですよ。でそういう後先考えない人がいるだろうって言って国は介入してくるわけだから逆に後先考える人はもうそれいらないから君たちと言えるんだけど、まあこれは永遠にですね後先考えない人が多いに決まってるから、民主主義の下では官僚がずっと幅を利かすと、こういうことになるわけ。わかりましたかね。とにかく結論は額面で500をもらってるとしたら、そのうちの100はもうないものとして、もうそれは将来のためにというか、もうないものとして、カレーマンって明らかにないわけですから、ね、初めからないものとして。ただし不利なのは僕らはその100万に税金を取るわけで、サラリーマンの場合はそれ全部もちろん控除されてるから税金かからないから、その分はちょっと財務違う、うん、まあ、ただ500万1000万ぐらいの人はどっかないですよ、大して買わない5000万6000万でもらうと相当差がついてくるけどまあそんなこと、ま、丸さん分かりましたかね。だからサラリーマンの人の言う500万600万と、僕らが言うところの500万600万は、向こうは社会保障を引かれた後の話だから、2割ぐらいは安く見えてるわけ、向こうの方がね、うん、だから僕らは独立した時にサラリーマンの時よりも給料多くなってるかなっていう話を見る場合は、その分の2割を 1.2 倍してそれでどうなのかって見ないとダメだし、しかも増えた分はもともと向こうは全部強制的に社会保障に使われてるわけだから、うん、だからそこの厚みを自分で作っとかなきゃ後で飽きますよ、うん、ということですね。カッコさんはそういうことです。だからこう考えてもいいです。ここのところは4割はサラリーマンと同様の4割でもらおうと、で給料は 50% の人でね、仮にこの半分を、でその50のうちの40は実際これ使って、この10の残りの10の部分は今言ったように将来のためにも貯蓄するなりなんなりしとくということをやってもよろしいと、こういうことですね。要するにそこのところが長い時間かかると大きな差になって累積してくるから、そこは考えておかないと。だからサラリーマンは恵まれていいですね、公務員は恵まれていいですねってのは全く嘘の話自分でやればいいだけなのよ。それは彼らは勝手にお国とかが勝手にやってるだけの話なんで、ちょっと考えれば別に難しいことしてるわけじゃないんで。それから過去4番、PL 要するに、黒字とか赤字とかっていうのが毎期出てきたり、あるいは毎月出てきてもいいんですけども、 を気にしているようではすでに負けていますと。しかも永遠に負け続けますと。これどういう意味なんでしょうか。どうでしょう。黒字とか赤字とかよくあの新聞とかでも出ますよね。パナソニック7000億円最終赤字とか、なんかソニーはテレビ事業が8年連続赤字ですとか、いろいろ黒字だな赤字だなってよく新聞に踊りますよね。うん、でこれをね、あの気にしてるようじゃダメなんですよ。しかもこういうことを気にするように世間を持ってくるわけ。特に銀行とかね、丸山さん赤字じゃないですかって言って急に態度が変わったりするんだけど、これはどういう意味なんでしょう。ここでちなみに法人に貸してる人はどのぐらいいます。会社で貸してる人2人、会社会、うん、いつもどうしてます利益を。
私は
一応銀行から金を借りる分にちょっとだけ黒字を出すと。
最初はそんなことしてたんですけど、うん、あ今勝手にちょっと赤にしたいんですけど黒になって、
う
ん、
だからそういう人が典型的に負けるパターン。
負ける
んですか。要するに借り上げるのに若干黒字にしとこうとか、税金払ってないから若干赤字にしとこうとかってもう操作してますよね、
はい、
もうその時点で分かってないんですよ何も、うん、決算書が何も分かんないですよ仕事がうまくいってるかどうかが。だから税金払うために損かどうかしか考えない。で税金払わないわけだから、うん、お金は絶対止まらないわけ、うん、違法行為しない限り、うんうんうん、でそういう人を世間は一番もてはやすの政治だ、うん、特に悪い税理さんがそういう指南するわけよ本当に、うんうん、だからほとんどの中小企業はすぐ倒れちゃうのはそういうことだ。結局そこであの利益を厚く持って持とうというふうなインセンティブがなくなるわけ。税金払わなきゃいけないから薄くなるわけね、ギリギリで。ちょっとでも不況があったらその瞬間に終わりになるわけ、うん、終わりになるとどうなるかっていうと、大体終わりになる直前に安い仕事を大体手出すわけみたいな、必死になってる。で一旦それ手出すと安く見られるからどんどん忙しくなって、うん、で忙しくなってもうあとはどうなるの。でそういう人が資本主義の我々のシステムには不可欠なんですよ、必要なんですよ、そういうバカな人たちが。だからバカな、そういう貢献してくれる人は大体褒めるんだよみんな。でそういうふうに、だからそこの辺のからくりをちょっとよく、要するに最もまずいのは会社をやってるのかわらず決算書が何の意味もないってのはまずいわけ。これがいいのか悪いのかやってないと、そのために本当決算ってやるんだからヒントにならないわけね。費用を使いすぎてんじゃないかとかさ、うん、そういうのに全く関係ないでしょ、黒字とか赤字を作ってるわけだから。ということは何か見ますけど、全く地図なしで冬山の登山をしてるようなこと。でうまくいってるうまくいってないというのはね、多分自分の肌感覚と財務から見た感覚とは、特に感が悪い人は決定的に違うんですよ。だいたい人間のワーキングメモリーって3ヶ月ぐらいしかないんですよ。3ヶ月以上前のことはだいたい忘れちゃってる。ただこの3ヶ月いいと割と良かったと思う、うん、だってもう震災のこと忘れてるでしょ1年前だから、うん、だからもっと長い勝負なんですよ経営っていうのは、10年20年の。だからワーキングメモリーだけに頼ってると、大体あのその時いいとすごく浮かれて、ダメだとこずっとこう沈んじゃって、うん、ものすごく触れるのに、うん、でそれが最悪の話なんだ、うん、だから そこですね。だから黒字赤字を気にしてるじゃ負けててね、つまりどういうことでしょう。
PL、
出ますよね、損益計算書が、納税するときの基礎ですよね、
うん、なんか経費がその、うん、さっきの将来、うん、今の配分、うん、将来に向けた投資ができたかどうか、
うん、
とかそういうのがちゃんと見れるような、
うんうんうん、ということで意味ではないんですよ実は。どういうことでしょう、この括弧4の意味は。黒字赤字を気にしてるようじゃもう負けてるっていうのは、どういうことかというとね、どんなにね最悪でも黒字なんか出て当たり前なんですよ。
あ、
うんうん、あ、それをやってない限りは仕事一つにならないよね。
毎期黒字系じゃないと、も
ういや、というかね、黒字なんて気にしてないの、当たり前だから。だから黒字気にしてる時点で、実は厳しいこと言うと独立しない方がいいんじゃないですかって言われちゃう、うん、雇われてる方がはるくにいいんじゃないと、うん、だから黒字なんかを気にしないぐらいのパワーをすでに持ってなきゃいけないと、うん、じゃあ何を気にしなきゃいけないかというとね、 PL じゃなくて BS の方なんですよ、バランスシートなんですよ。で日本の会計の考え方自体がバランスシートから入らないんだよ、まず会計の教え方が。アメリカだと初めにバランスシートから入るわけ、 PL なんか後でくっつけるのね、どうでもいいのね。だバランスシートをこう常に見て、これはどういうことかというと、創業してから現時点までのトータルの評価なわけ。トータルの評価だからごまかしようね。3ヶ月4ヶ月いい時があってあったり、あるいは1年2年いい時があったって、バランスシートはビクとも動かないわけ。だからバランスシートを見るということはもう経営の大基本だ。である程度以上の人は PL 見ないから、ね、まずバランスシート見ますから、まず、で10年も経つともうほとんど微動だにしないね。だからこういう勢いで行った人はずっとこう行くし、こう行った人はずっとこうです、でずっとこれが当たり前だと思うからずっとこう。だから BS を見ると全てのトータル評価だから、ごまかしようがないです、で BS を作るのが僕らの経営の目標なわけ、 PL じゃなくて、だからあの財務諸表の見るのはあのバランスシートの方なんですね、そういう感じね。カッコ4、じゃあカッコ5、世間と銀行は負けてる会社が大好きですだから世間はさっきも言ったけれども、人数いっぱい雇ってるとあいいですねって言うんですよ、でそれは大体黒字になるギリギリのところまで人を雇ったりするわけ、まだ黒字出るからいいやとかってなる、でそれで見栄が晴れたりするでしょ、ところがキリがないのそれは。300人雇ったって誰企業から見れば何その賃金な倒れそうな会社ってなるわけですよ、3000人雇ったって世界から見ると中小企業にかすぎないわけ、3万人雇ったって確かないということだからキリがないの。本当にそういう数字を狙う人だったら別ですよ、10万人20万人で世界のトップ10に本当に入ろうと思ったら別だけど、それで競ってもしょうがないわけだよ、であれば何で競うかというと質で競うということになると思うんだよね、お金の面でもね、だから世間は要するにみんな雇ってほしいわけだから、そうですよね、あのリスクをヘッジして給与をもらいたいわけですよ、ですよね。でもしも会社が倒れたらオーナーは大赤字を抱えて倒産するとなりますけども、従業員もそれも辞めるだけですよ、で潰れたらそのままポイッとこういなくなることができるわけだから、すごく楽なわけでしょ、雇われるってことは。だから雇ってくれる人がいっぱいいないと困るわけです。雇用対策ってよく言うじゃないですか、だから無理に雇ってくれる会社が大好きなのねで銀行はねずっと黒字を続けてる会社が大好きなんですよ、淡々とで伸びてる会社あんまり好きじゃないんですよ危ないからあ銀行というのは元々金貸しだから先が読める会社が大好きなんですよ、あこんなもんねっていうふうになって、毎月の PL とか BS 見てほとんどもう予測できると同じことばっかりやってるからそれと安心してサラリーマン銀行員が稼ぐじゃないですか。要するに我々が使うような支店の銀行員なんか何も分かってないからね、限りで優秀なやつは全部本店にいますから、大きな法人相手にしてるんで、そこら辺にいるのはみんなカスばかりですから、支店長って限りでろくな、そうでしょ、儲かるわけないんだから僕ら相手にしたって、だからろくな人材入れてくるわけないじゃん。だから最近は、昔はそこら辺にある支店も法人も両方扱ったんですよ。で途中でもう銀行も体制変えて、なんとか法人営業部と支店に変えたんです。支店はだから個人と中小企業ね、でそこは誰がどう考えたって儲かるわけがないわけ、銀行として。もっと言えば切り離したいわけだ本当はやりたくねえんだもっと言えばでも社会的に必要とされてるからしょうがなくやってるわけですよ。でそこにまともな人材を入れるわけがないわけ、だから三流四流でしょ、何も儲かってないわけだ。ただし彼らはそこで保身で救急としてるわけですよ。本当は儲からない仕事だけど、まさか給料に差をつけるわけにいかないから、かなり高い給料もらうわけだよね、だから結局プラスは絶対ありえないわけですよ、そうだよね、個人といくら付き合ったって確かないし、それから小さい会社と付き合ったって確かないでしょ、だから結局全部守り側に入るわけ、だったらこの流れで終わりたいわけですよ、上が絶対ないから、そういう仕事じゃないから、であるからこそ 要するに黒字が普通にこう毎月毎月ね読める何事もない会社が大好きなの、うん、それで彼らの好きな得意パターンは黒字会社で金を借りる必要がない会社に貸したがるわけですよ。この理屈も分かるでしょ、うんうん、彼としては汚点がなくなってわけから、うん、しかし銀行の基本パターンは預金で低金利でお金を調達して集めて、でそれより上乗せして貸すと、うん、リスクあるからね、その利ざやで儲けるわけだ、うん、ところが一件でもミスがあって倒産したりして焦げついちゃうとバッテン食らうから、うん、ということは貸さなきゃいけないわけですね、絶対に、分かりますよ、うん、だからどこに貸すのが一番確実かと、借りる必要ないところに貸すんです、うん、だから本当に借りる必要がある会社に貸すことは絶対にありえません、うん、そんなことが分からないでね、どういうふうに借りたらいいんだろうかと言ってる人はちょっと頭がおかしいんですよでそれをやってると国として文句が出るから、今度はどうしてるかっていうと国が保証しちゃうわけ、そうすると銀行はそこが潰れても国が保証してくれるわけだから全然問題ないでしょ、バッテンつかないから、でやるわけ。でもそういう人に貸すとどうなるかっていうと、倒れるとその分税金が全部焦げつくわけ、結局それは僕らの増税として持っていくだけの話だ、うんうん、だから僕はそんな中小企業を潰したらいいじゃないって言うんじゃない、うん、無理に続けるから余計火だるまになると、うん、雇われちゃった方が絶対マイナスがありえないっていうのがあるから、うん、ある意味じゃ手堅いんですよ、うん、でもここをなぜ生かしてるかっていうと、もともと自民党の表記番は地方の中小企業なんですよ。だから我々に甘いでしょ、税金が経費でいっぱい落としてくれたり、あれは何でかっていうと、あれをちゃんとやろうとすると彼らが選挙で負けるからなんですよ中小の自営業者とかが自民党を支えてるから、特に地方の、うん、だから個人事業主とこういうのは大甘なんですよ、はっきり、うん、でそこで甘くさせて、でも抜けられちゃうと支持基盤に入ってくれないから、ずっとそこでぐちゃぐちゃしてほしいわけで、それは民主党になっても基本構造は変わってないと思う、うん、そんな感じ、うん、で問題はだね、別に国や官僚や銀行の悪口言ってるわけじゃないでしょ、ポイントはそこじゃなくて、そこじゃなくて、うん、我々はそれが前提なんで、どうやって受けますかという話ですよ。世間とか銀行が何か そのいいアドバイスを持ってるとか思ったら大きな間違い、金融知識もないしね彼ら あると思うでしょう、ないんですよ実は。そんなものなくたって銀行内でうまく立ち回る術を身につけることのがよほど簡単、よほど大事なの、だってそういう仕事じゃないからね、支店にいる人は、うん、そういうので戦える人だったらとっくにもっとお金儲かる仕事につけられてるわけですよ、もっと大きなお金を動かす、うんうん、ですよね、うん、という感じですよね。5番は大体分かりましたかね。だから世間に一般的に世間が言ってる好かれようとすると、大体会社としては負けてる会社になる例が多いですね。それから6番、税理士さんのほとんどは経営音痴です。当たり前なんだよこれで、公認会計士も同じね、経営音痴な、なぜかというとね、例外もちろんあるんだけどね、なぜかというと税理士さんの仕事は税務なんですよ、税金を計算する仕事なんですよ、うん、ということは経営には何も知らなくたっていいわけよ、うん、ところが中小企業のそこら辺が分かってない人は会計事務所の税理士さんに全部渡しちゃって、それで経営診断までやってもらってる人がいるわけでこれ見て笑うんですよね、バカじゃないのってなるわけ、専門じゃない人それで見てまた会計士もめんどくさいから、税理士もいや丸々さんちょっとこの資金繰りの工夫はちょっと足りないからちょっとなんとかしなきゃいけませんって偉そうに言ってるから、なんで偉そうに言うかっていうと、もういちいちまともに話してもしょうがないんですよ、だからしょうがなくそういうことを言うわけですよ、うん、でもそれは全く肩書き、そういうふうに頼んでる方が悪いわけで、専門じゃないんだから、うん、だからどういうんでしょうね、ケーキ屋さんのケーキのパティシエに今日のうまい寿司なんですかねって言ってる関係なんで頼んでる方が悪いっていう例はいくらでもあるし、多分中小企業を相手にする会計士さんのクライアントの 95% ぐらいはその手の客で間違いなく、うん、ちょっと支払い遅れて3ヶ月単位の支払いになるともう資金にも困ると、うん、1ヶ月ずつだと払えるんだけど半年たまっちゃうと全部減税徴収ね、
典型的にはもう払えなくなると。でこういう人を相手にするとね、あの税理士さんは頭抱えるわけですよ。本当は相手にしたくないんだはっきり言えば、うん、本当は相手にしたくないんだけど、お客様だからさ一番相手にしなきゃいけない。それで一応あの銀行の引き落としにしましょうねなんてやってると思いますけど、銀行の引き落としにするのはそれで初めに手をつけたいからなんですよ請求書扱いにするとそういう人こそ怖いから、それで全て分かんないから頼っちゃうんだよね、あの会計の部分を。そうなると困っちゃうんだよね、はっきり言って。税理士もそれが仕事じゃないから。でも一応やった雰囲気をしてお客さんだから、それでまあ適当にごまかすしかないわけですよ現にで逆に優秀な人だけ相手をしてると、あの非常に数が限られちゃうから、あの他にやんないでしょ。で優秀な人の方がよくできるわけだから、迷惑かいかけないんで、むしろ料金下げられるかもしれないしさ商売として成り立たないわけだ、あの彼らのビジネスとしても。だからそういうふうに相手にするということですね。ですから何が言いたいかというと、あの経営音痴なわけだ。じゃあ経営のプロは誰だっていうとさ、それは自分たち以外ないわけでしょ経営してんだから実際。だからそれの大体誰を頼んで頼ってんだと、向こうがむしろ経営については相談してくるぐらいじゃないと話にならないでしょ。いやうちちょっと困ってんですよと、あのクライアントが流出しちゃってって言ったら、そうとかって言って、じゃあちょっとアドバイスやろうかと言って、アドバイスして、じゃあ500万円ねって言ってこう請求書を渡すそのぐらいになるのがちょうどいいぐらいの話なんでですね。だから経営の自分でどういう経営するか、どういうふうなあの財務の形にしたいかっていうことは自分で決めるんだけど、うん、それをあの税理士にどういうなのが理想的なんですかって言ったらダメ。これ僕も例で言ってるだけで、自分でどういう経営したいんですかってことで、これはどんどん変わっていくわけで、自分で決めなきゃいけない、うん、であとは税理士さんとかにはこう決めたから、これをあなたが口を挟むようじゃないと、君の越権事項だと、うん、俺が決めたからこうなるようにしたら、そのためにはあなた何かアドバイスあるということを逆にこちらからどんどん言っていくと、うん、というのが正常な役割分担、うんうん、ということですよね。それが括弧6ですね。だからあの独立した以上、あの数字に弱いってのはありえないんだよねよくあのそういう人いるんですよ、私ちょっと数字に疎くてみたいなで、私のアドバイスしましょう、独立するのやめときなさい、悪いから悪いこと言わないと、雇われときなさいとそれあの例えばね、レーサーの人、 F1 レーサーの人いるじゃないですか、あの F1 レーサーの人、私はあんま運転好きじゃなくてねだ電車の運転手いるじゃないですか、電車の運転、あれは船乗り、俺どうも船酔い激しくてっていうようなもんで、それあんた職業間違えてんだろみたいな。でこれは会計はあのちゃんとルールが全部あるんで、別に努力すればあの学べるわけですよね、うん、だから自分で自立、あのなんて自分でやってる以上はね、あの数字に弱いっていうのはありえなくて、あの税理士や会計士よりもよっぽどあの数字に強いというぐらいになったのがいいけど、だから1年単位はね、特に税務は1年単位が問題になるんで、それは任せとけばいいんだけど、例えば1000円単位とか100万円単位とかっていうのは、はるかにこちらの方があの完全に頭に入ってて、いつでも打てると。だから税理士さんの間違いがこちらから指摘できると大きな間違いね、あの波数は分かんないけど、大きな間違いここ間違ってんじゃないのってことが、あの会計見て、特に自分の会社だけ見ればいいわけだから、僕らはいろんな会社を見る必要ないわけだから、だからそこはあの分かってないようでは何回も言いますが、これから今でも副業がついてて、これからも続くでしょうが、その冬山に我々いるわけですよ。その中であのコンパスも地図もなく、フラフラフラフラ歩いて、しかもダウンジャケットを着ることもなく、あの T シャツ短パンで、さあ私を殺して殺してと、私を誰か踏みにじって騙して私を自殺に追い込んでって言ってるようなもんでね、銀行の人やそういう人から見るとおかしくてしょうがないと。でそういうやつがよく為替のあれに、あの銀行に騙されて捕まったりですね、よくしてるんですよ、うん。だからそこをちょっと学ぶ必要があるんですね。で括弧ならちょっとここまで聞かれておりましょうか。でバランスシートで最も大切なのはね、あの丸々ですと。で何がまず大切かというとね、まずはこの括弧にある利益剰余金なんです。利益剰余金って何かっていうと、例えば1000万円あられが出て、
でこれの予定通りで200万円税引き前の利益が出ると、うん、で 40% 実はもうちょっと少ないだろうけど、まあ、40% しましょう。 40% で120万円出ますよね、うん、出ますよね。で資本金が仮に500万だとしたら、500万に120万円が乗っかって620万円が自分の財産になるわけです、株主としての。わかります？初め500万円でしょ、500万円こう突っ込んでるわけですよ会社に。だからここでダメな人はここですぐ抜いちゃうわけでお金をそんなことする人がダメなのよ。で500万円やって200万円一気見にあのなんていうの利益が出ると、税金払って配当しないとして120万円残りました、うん、そうするとその120万円のことを利益剰余金というわけ、うん、だから元々の資本金の500万で120万円足して620万円が今純資産という言葉をしますけど、純資産つまり自分の財産の株主としてのよろしい。で利益剰余金というのは毎年スタートから積み上げていくわけ、来年も120万円の税引き後利益が出たら240万円だけ利益剰余金、つまり10年経つと120万円貯めるから1200万円になるでしょ、単純な計算で同じことを10年続けると。で元々500万円だったわけだね、500万円が1200万円かさ上げされたわけよ、500万円の投資が10年経ったら1700万円だったわけ、悪くないでしょ、これが株主の見方、わかります500万円ある会社に投資したと、それは実は自分の会社なんだ。で500万円投資して毎年200万円の税引き前の利益を受けてきちっと80万円お支払いして120万円残りましたと、120万円を累積していくわけだと、赤字になったらマイナスになるわけだ、うん、で10年120万円続けると1200万円になるよね、うん、でそれが自分自身をだね、株主としての自分が労働者、つまり社長っていうのは労働者だから、社長ってのは偉くもなんともないんですよ、労働者なんですよ単なる資本主義で労働者との自分をこき使ってもっと働けとやってで200万円残って、でお国にお国がヤクザだから上納金取るわけで、これはよこせっつってすごい上納金取っていくわけ、 40% も何も働いてないくせにでお国にお納めして、すいませんねといつも警察で守っていただいてましてですね、いや本当なのよ、暴力団が来た時も警察に電話すれば助けてくれるでしょ、だそういう用心棒なわけですいや本当に本当に、いくらね山口組がすごい人だって、その場合は自衛隊を出してこうか、国は山口組なんて全然ヘリもならないわけよ国の暴力から比べれば、本当に本当にこの暴力を背景に安全な世の中が実は保たれてるんです。だからそういう一番上の薬剤ね、すいませんねありがとうございましたって4割納めるでしょ、で4割納めて残る120万円を貯めていくじゃない、だからよく冷静にかけて、ね、5年経ったら600万で10年経ったら1200万、だ結構バカになるでしょ、で20年例えば今40だと皆さん仮にして60で引退しようと思ってるとしますよね、彼で個人でやって120万ぐらいなんとかなるかなと、200万やって、そうすると20年で2200万貯まるわけで、それをやってない人はついついね、このところは毎月緩んでね、いやこれ経費扱いだからっていうところやって、それがなくなってきて後で泣くわけよ、わかりますかねイメージ。だから毎年利益剰余金をこうちゃんと積み上げていくと、ね、でそれのあごめんなさい 利益を積み上げていくと、でそれが現金としてどんどんこう高まっていくわけです。で初めは大して増えないように見えるけど、徐々にこうガーッとお金ってこう一旦たまり出すとバーッと増えるわけ、我慢が必要なんですよ、こうグワッと増えるわけでダメになる人はこうなってグッとダメになるけどだからほんの初めちょっとだけ頑張ってこういう角度をつける人と、ほんのちょっとだけ頑張らないで角度をこうつける人が初め変わらないんだけど、ある瞬間に転倒してるの差がつくんですよ、うん、そういうもんなんですよお金っていうのは。であるから結局ね、利益上限を何年後ぐらいにどのぐらいだいたい貯めとこうかなってね、いうことをね、イメージすることが実は最も大切なの、うん、ここに最も大切なその利益剰余金のバランスシートの10年後とか20年後を自分でイメージしとくだったりです。大概の人はやってないですよ、じゃなくて毎年毎年 PL 売上と費用の管理ばっかりやって毎年やってるわけで、10年経ってもまた毎年やってるわけ、そういう人は未来が作れないわけですよ、未来をまるで見てないからですよね。未来今のバランスシートこうだよね、さっきで言えば500万だよね、俺60歳で引退したいから、じゃあざっと今500万だけどトータルで3000万貯めとこうと
このぐらいだったらまあまあちょっと年金もゼロじゃないしみたいなやるとするでしょ、うん、そうするとこれを見ながら毎年毎年やるわけ、うん、で赤字になったり黒字になったりするけどこれをだいたいイメージしてるとだいたいこうなったらこうなっちゃうねイメージでも恐ろしいもんでだいたいここに近づいてくるだいたいそれは毎年しかみたいな人は大体こう平行状態でその時に景気が良くなるのが最悪でダメな人にとっては景気が良くなると気が大きくなってバーッとなって大遣いして破綻すると前の例で言うと、阪神大震災の後ですねあの土建業者の人はものすごく多かったってで多分5年後にほとんどの人は破綻してるで今同じことが繰り返されてますあのあつこつこのあの東北 の, 人口あの震災復興で今東北 の, あの仙台 の, あの国分町っていう飲み屋街があるんだけどあそこどこ女の子がいるクラブとかものすごく流行ってるしそれからロレックスとかそういう高級なもんいっぱい売れてるだいたい分かるでしょヤクザさんとかあのヤクザさんいっぱい送り込んでるからね放射能だからそれとか、そういった土建業者さんがものすごい儲かるんですよでその勢いでバーッとやってバーンと倒れるわけうんでこれは何回もやられてきたんだけどあの人間ってのは面白いもんで何度でも同じ間違いになるということですねだから、10年後でも20年後でもあるいはあの体が続くまで働くぞっていうのも別にありでねその方がむしろ健全なんだけどそのイメージを立てておいて、まあ、20年後はさすがにイメージしにくいから、まあ、とりあえず5年後ぐらいこんなイメージかなと5年後だったらある意味であっという間でしょで5年後イメージしといてやろうとかねだからそういうイメージングを要するにこれで診断してですねでイメージングをこう5年とか10年とかというふうにしておくことが大事というのが、日本編の会社の格好いいからなんですねでちょっと私はこれで喋り疲れたので少し休み時間取りましょうかちょうど1時間あったので